水上勉の飢餓海峡は推理小説だが、風景描写にも筆致の妙味がある。ヒバ、杉、クルマツなどの入り混じった林は、上の方へ行くほどに黒々と、木肌に絡みついたツタや藤の葉だけが茶褐色に色づけ始めていた、と筆が行き届いている。青森下北半島の天平である。丹念な現地当佐の産物とばかり思っていた。違うらしい。5万分の1の地図で書きました、とある対談で種を明かしていた。下北には行ったが、山奥までは行っていない。杉や松などの立ち木はみんな地図に書かれている、と。等高線を見るだけで山の形状や眺望が目に浮かぶ。そんな地図読みの手だれも多いと聞く。文才も豊かな水上は、右脳と左脳を存分に使いこなしたに違いない。等高線を習った子供自分、地図と我が指を見比べた記憶しかない将来にはピンとこない能力である。地図の未来はどうなるだろう。日本版 GPS 衛星利用測位システムの本格運用が近い。先日は測位用衛星の2号機が打ち上げられた。6年後には7機体制となり、位置情報の誤差はわずか6センチになるという。車の自動運転など暮らしやすさにつながればいい。今や電脳空間で地図を開けば、その土地の道も建物も写真で見られる時代になった。知らない町への憧れに胸を躍らせることも少ない昨今だが、新しき地図広げ読む、高ぶれる心少なくなりたる日々に、扇畑敏江の感覚はやはり忘れたくない。万緑の季節である。分厚い時刻表や使い古した地図を抱えて無双の旅に出かけるアナログ世代も多いことだろう。図面に引かれた等高線に鳥のさえずりや小川のせせらぎを聞くことのなかった将来も、ここは紙の地図に一票投じておく。平成29年6月11日、産経省。